Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、8月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜のハマグリボーイは、
こんばんは、ハマグリボーイズ柳田子でございます。
柳田
浩二でございます。
終身会長、
はい、久
しぶりの登場ですけれども、
はい、
昨日一緒にね、
はい、
NGK の
方に
88分人令を見に行きまして
、まあ、
今年も素晴らしかったんですけれども、はい、88が終わり、
うん、
そして昨日しくも、
はい、
山根
終
身会長が辞任するということで、はい、分賃ロス、山根ロスに陥ってる我々なんですけれども、はい、もう夏も終わりかなという、ね、そんな風情なを感じたりするんですけれども、はい、今日はね、たっぷりちょっと夏の気分を味わっていただきたいなと、うん、夏といえば怪談、
うん、
というわけで今夜のゲストは怪談グランプリ2015の覇者で都市伝説グランプリ2017の覇者でもある竹内義和先生でございます。
よろしくお願いいたします。竹内です
俺竹内さんとこうやって喋るの久々でさ。
ああ、そうですか、うん、なんか他の番組 で、
ね、ずっと昔喋ってるんで
してるんですよ。
イベントなんかもしてたし。
やってました
よ。タコタコでね、京都の
やってらっしゃる。
あ、十徳か。十徳で。
はい、はい。
やってた、やってた。
はい。
ちょっと照れるわ。
ほんまに。いや、あのね、あの、イベントすごい好評で。
そうそう。
森脇さんとかも見に来てくれて。
そう
なんですか。
満杯やって。
15年ぐらい前やってた。
そう。ちょうどそうやね。ちょうどそうやね。うちの娘が生まれる前やから。十徳の記録年で。
あ、俺と動員記録です。
動員記録。
あ、そうなんですか。
そうそう。
名だたるミュージシャンが。
そう、ね。サザンオールスターズも来てたし、佐野元春も来てたし。
サザンオールスターズとかよりも、竹内
柳田が。すごかった。
はい、
で、トークのイベントでは、四尺師匠以来やった。マジで。
今日は楽しみですよ、そんな二人が。
まあ、それがなんで終わったんかも階段の一つでしたけど。
あ、そうですね、はい。
なるほど。その階段ももしかしたら、その謎が解けるかもしれません。
はいはい。
墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜はハマグリ御門怪談ということで、うん、2015年の怪談グランプリの覇者である竹内先生の怪談を、
うん、そうですよ、
夏の風物詩です。
そうなんですよ。
そう、実はね、この人は
怖い話なんかね、苦手なんですよ、
ね、苦手でしょ、はい、でもね、あの、苦手って言いながらね、あの、やっぱりちょっと聞きたいなというのもね、また人間の心理なんですよ、
うん、そうなんですよね、
ね、うん、なんかちょっとね、怖い話を言って言えば、うん、でもちょっと聞かせてみたいなね、うん、で、聞かんかったよかった、みたいな、このパターンですよ。ええ。ほんでね、8月になるとね。
へそのごまとかそうですよね。はい、なんかへそのごま。
そう。
取って、
匂いが
臭いんですけど。で、くさーって、もう、くさーって言いながらね。
はい。なんかね、あの、僕、全くわからないんですけど、はい、あの、方形の童貞くんが、
はいはい、
あの、なんていうの、赤が溜まったりする。
はい。
あ、
地高ですよね。
地高っていうやつね、はい。で、それが好きな女性っているじゃないですか。
はいはい。いや、いるとは聞きますよね。
ほんまですか。あれは意味がわからへんの、
うん、
いや、あの、階段しましょうよ。そんな話いいじゃないですか。
そういうことも含めて階段やからね。
そういう話はポッドキャストでしましょう。
そう。
あの、まあ、階段といえばね、はい、なんか夏は、がなぜって言えば、はい、昔はね、クーラーとかなかった時には、納、は、涼、い、ということで、
はいはい。
ちょっとゾッとして、体温を下げると。で、これね、あの、ちょっと暑くなるという人もいるんですけど、うんうんうん、まあ、もちろん寒くなるという人もいるんですけど、うん、これどちらも同じ現象なんですよね。やっぱり体温はちょっと下がるらしいんですよ。
うんうん、
それを暑く感じる人と寒く感じる人いるんですけど、まあ、キュウリを食べたりとかと、基本的に一緒なんですよ、
ね、
うん、
はいはい。はいはい。スイカとかね。
はい。体温は下がるんです。はい。だから、まあ、一応夏になったらちょっと体温を昔下げようということで、あ、夏になったら納涼怪談大会というのがあったんですけど、
うんうんうん、
それともう一つね、うん、やっぱりその、終戦が8月、
はいはいはい、
このあたりでしょ、
う
ん、
そうですね。
ね。
だこの、
そうなんですよ。うん、はい、で、あの、戦時中とか戦後とかは、わりかしね、うん、あの、死者がたくさんいたから、
うんうん、
至るところで目撃談みたいなのがあるんですよ、うんうん。なかなか語り継がれてないですけど、結構多いんですよね。
はい、
あの、例えば、あ、終戦が、まあね、あの、近づいた時、はい、その当時の人って終戦なんてまだ分かってないから、ずっと戦争続いてると思ってるんだけど、うん、まあ、あの、農作業してる奥さんがね、戦地に旦那がいてるわけですよ。はい、南方の方に、はいはい。どうしてんのかなってふと思う で、家帰ってきてあの人どうしてんのかな、死んだのかなっていう。うん、だおばあさんがね、なんでそんなこと急に言うのって言ったら、うん、いや、なんか、畑でね、農作業してたらね、なんか旦那がね、ずっと足に絡みついてくるね。
ほうほうほう。
っていうような話が多かったのよ。
ほうほうほ
う。うん。だから、で、あ、その時に死んでましたっていうようなことも あったりとかしてね、結構そういう話が、まあ、ポツポツ出てくる季節でもあるので、
はいはい、
まあ、夏になると階段をというようなことになると思うんですけど、うん、まあ僕もね、その夏に起こった階段というのをね、
はい、
うちのお袋から聞いて、
うん、
今日ちょっとやってみたいと思うんですけど、うちのお母さんでね、なんか怖い体験したりとか、怖い体験談を読んだりとかするでしょ。はい、で自分の心しまっといたら怖いじゃないですか、
ね。
だから僕らみたいな楽器を読んでね、話すのよ。
うん、あ、なるほど。
うん、
それで負担を軽減するというか、う
ん、でも当時はね、うん、いやお前らも聞きたいやろうみたいなね、うん、聞きとうないっていう、うん、でそれでものすごいビビらされて、それのトラウマが今まで続いてるわけ、
うん、僕はもう63になられた今もなお、
はい、なお続いてるわけ、
はい、
でそういうその時に聞いた話を、まあ、僕昔やってたサイキック青年団というので、はい、年に一回やらせてもらったりとか
してて、ね、
で、サイキック青年団の納涼会談大会というか、うん、お盆のね、うん、季節の、あれは結構怖いという評判になったりとかしてて、うん、その中で、北野誠くんがお前ら行くなという、心霊系の番組とか本とか出す、うん
ね、は
い
は
い、
きっかけですよね。
きっかけですよ、今に至ってのね、はい。で、僕もそういうことで喋ってたので、うん、たまたま本当に、この、ハマグリボーイズの、うん、
はい、
柳田浩二さんにですね、はいはい、誘われて、2015年の怪談グランプリに、
そうそうそうそう。だから押したよね。最初、推薦として。
そうなんですよ。
うん、
で、初登場、初優勝っていう、快挙を。
すごいです。
快挙
を。戦列デビューを。
戦列デビューを。
果たしたわけですよ。はい。はい、だから、で、まあ、それもあるからこそ、今、まあ、こうして階段をやってると。はい、うん、それまでね、僕、階段誌でも何でもなかったからね。
うん、
まあまあ、そうですよね。
そうですよね。
階段好きのおっちゃんってだけだから。
はいはいはいはい。
それが。
サイキックあるまで、ああいう感じもあんまなかったですよね、実は。
うん、なかったなかった。うん、本当なかったですよね。
で、実際、スタジオでいろんな現象が起こったり、録音であったりとか、
よう
ありましたね。
ありましたよ。
ああ、おっしゃってましたね。はい、
本当にありましたね。
うん、ほんで、うん、そういうことの踏まえて、サイキック、を聞いてたような人がいるスタッフとかでいるじゃないですか、うん、それで未確認思考物体という番組があったんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
思考物体って言いまし
た
っけ、
はいはい、
キッチュさんとか、
キッチュも時たま出てました、
はいはい
はい、
それやってたんが西川ちゃん、
あ、うん、
そうそうそう、
わかんないじゃん、
だから
そうですよね、
そうそう
そうですよ、
僕らのね、はい、お友達の
人、友達ですよ、
はい、朝声ゴエ君が、うん、メイン MC で、
そうそうそう、
でレギュラーゲストが僕と、まあ
何人か
おっしゃって、はい、でいろんな人を呼んでね、ビンタロウさん、山口ビンタロウさんもちろん来てくれたんだけど、それでまあ一回その変なね、オカルト的な話をしてたんですよ、うん、でその西川さんでしたかね、うん、その西川さんとビンタロウさんが怪談グランプリを、
う
ん、まあ立ち上げるということにつながるんですよ、ね、
そうそうそう、まあ、立ち上げてっていうかその前にうん、ビンタロウさんを呼んだのがたまたま僕やって、
なるほど、
そうなんですよ。
階段に入っていきました。階段に入って。階段のぐるりの話ばっかりしてて、全然怖ないですよ。
いや、大丈夫、大丈夫。
大丈夫です。
大丈夫。
これからですよ。
はい。
これからですよ。
竹内さんらしいね、これが。
ガツンといきますね。だから僕ね、この人すごいなと思ったやつがいて、はい、本番僕すごいと思ったのは、
はい、
ツイッターでね、ディスってるやつがおるわけよ。
竹内さん
を。うん。で、このディスり方が、的を置いてるわけよ。
うん、
的置いてるんです
ね。うん。ああ、そうやそうやと思って。はい、うん、この竹内という人間は、うん、こういう雑談の中で階段やるとね、うん、めちゃくちゃ怖いと、
うん。
単体で落語家みたいにやるとね、うん、波以下やって書かれてて。あ、なるほどと思った時あるんですよ。
わかるわかる。
うん。あるんですよ。だからこうやってこういう中でやる方が怖いんですよ。うん、なぜかといえば、うん、どっから始まるかわからんから、うん、みんなわりかし、
油断してるんですよ。日常の中で始まると。
だからね、この前、僕、アベマテレビ出たんですよ。
はい、
生配信でしょ、
はい、
月曜ザナイトという、スピードワゴンがやって、階段特集があったんですよ。はいはい、で、松原谷志くんとか僕とか、うん、まあ、田中俊之くんとか出たんだけど、はい、その時に、まあ、のっけにいろいろ紹介されていく。で、最後の紹介は僕なんですよ。
はい、
で、あったきょじゅしかおさんって紹介されて、うん、その、いわゆる2015年と2017年の下りがあって、
はい、
で、まあ、竹さんどういうきっかけで階段好きになったんですか、うん、っていうのとか始まるんですよ。はい、で、そこから一ネタしてくれって、まあ、脚本には、台本には書かれてたんですよ。だからセンターがわけですよ。なんか振られてるわけですよ。うん。うねうん、ほんでも、向こうからしてはまあ一応適当に振ってるだけっていう感じでね、うんうん、そんなガツンと行くと思ってなかったんだけど、はい、僕も、まあ、お母さんに聞いた話があって、うん、まあ、こういう話があったんですよ、つって、やったらもう、いきなり、ぐわーって始まったらしくって、俺の中で。うん、
はいはいはい。
うん。だから小沢くんとかが、うん、もう、うわもうやめてくださいよ、ぐらいに、ビビってた。
うん。
うん。だからなんでかっつったら、やっぱ冬を疲れてるわけよ。
ああ、そこ
なるほどね。
ね、うん、さあ、やりますせと、うん。さあ、どうぞって言われてやるとね。
竹野さんも苦手ですもんね。
苦手やね、そんな。
階段グランプリの楽屋でも、じーっと黙ってんねん。
ああ、そうです。
その間ずーっと俺が喋ってんねん。
そうそう。
マジで。40分とか45分、俺が喋ってて、竹野さんが似た、似たって言って、そうそうそうスッと入んねん。
スッと入
んの。で、スッと入って、まあ、番長みたいなもん。俺。
でも、スッと入るっていう話を、せん方がいいんじゃないですか。あんまり。スッと入ってくださいよ。
そうそう。
スッと入ってください、
ね。スッと入る話をして、スッと入らないみたいなね。
文鎮さんの枕みたいなもんやから。ずーっと喋ってたけど。
いや、お母さんがね、ほんと俺のお母さんほんま怖いね。言うとくけど、めちゃくちゃ喋り方とかもね、うん、怖くってね。はい、で、自分の中で脚色するね。
はい、ほうほうほう。
自分が聞いた話でも、脚色しよるね、
うん。
で、自分が体験した話も多分ちょっと持っとると思うね。うん、だから怖くなっとるね。うん、本当よりも。
はい、
だから、もともと僕怖い話聞かされた時に、小説であった話をやってたんだ、おか
は
んが。
はいはい、
それを後年分かったわけ、大人になって。これはこの話をおかはん言ってたのは、つって、うん。でもその小説よりおかはんの言ったことが怖かった
わ。より怖くしてるんですか、うん、
表現もね、おかはんならではのオリジナルの表現で、表現するわけよ。
その話をしてください。
もしますけど。
探ったんで。
探ったんで。
今このスタジオはちょっと怖なってきたわ、ね、
いや、だからそれぐらいね、うちのおかんで。
階段せえへんっていうのも怖い。
階段せえへん。
いや、今思い出したはんねん、
いや、そんなことないですよ。いくつでもありますから。
はいはいはい、
また大丈夫なんですけど、うん、その人と聞いたのがね、この小沢くんが、うん、やめてくださいよって言ったのがね、はい、そのおかはんの若い頃の話じゃん。ね、昭和15年の話。うん、
昭和15年。
わかります？日本、イタリア、ドイツ、三国同盟ができた時です。ね、そろそろもう戦争の中国とはもう揉めてましたね、やってましたな、
そうですね、
でそろそろこういろんなところから、ね、ドイツなんてもうどんどんどんどんこう、ね、覇権を広げてたでしょ、
はいはい、
で日本もやっぱりねもう適正語なんか使えなかったわけよ、
うんうん
うん、でディック・ミネとかね、
はい、
そういう名前もダメになったんだよね、
あ
でね、まあ、ミッキー・カーチスみたいなもの、ねはいはい、その当時おったら絶対ダメなんだよね。で、それだけじゃなくて、藤原の鎌足という俳優がおったんだけど、はい、これもダメなの。ふざけてるということ。
はあ、そうなんですか。
そういう世の中だったの。そういう時に、まだ日本は、空襲にまあ追うてないし、はい、まあでも、これから戦争に入っていくということで、ちょっとなんかね、不安定な時やったわけですよ。はい、そういう時、うちのお袋が10歳。
はいはい、
で、まあ、田舎に行ったんですよね。はい、これは、ま、来たるべき、その疎開に備えてるっていうようなことでもなかったんでしょうけども、まあ、なんとなく、その田舎にちょっとお前、泊まってこいや、って言われて、はい、両親からね、はい、言われて、まあ、行くわけですけど、うん、で行った先、親戚のところにま、泊まるんですけど、そこで、りょうちゃんという、5歳の女の子が、いたんですね。
はい、
で、まあ、その子とよく遊んだわけですよ、
はい。
うん。で、その時もね、その日もね、うちのお母さんが言っとったけど、いきなり昼ぐらいにね、夕立が来たらしいんですね。
うん、
昼ぐらいに。
うんはいはい、
突然、まあ、ダーンと夕立ってやつですね、なんて言うんでしょうね。今で言えばゲリラ豪雨みたいな。バッと来て。で、それ一瞬でやんで、パッと晴れたらしいんですよ。あ、気持ちいいなと思ってて、で、りょうちゃんと外行こうかって言ったら、今日はなんか雨が降ってるから外行きたくないとか言うて、いや、もうやんでるでって、いや、またあんなん来たら怖いから、つって、家の中で遊ぶ、つって、
はい。
家も広いんですよね。じゃあ何しようって、かくれんぼしようって話になって、で、まあ、うちのおかんが鬼になって、
はい、
もういいかい、まあ、だだよってのがあって、うん、で、もういいよっつって、りょうちゃんが言うたから、おかんが、さあ探しに行こうと。で、どこに隠れたんかな、はい、家広いからね。で、多分あそこちゃうかと思ってたのが、古いタンスがあって、ちょっと大きめのタンスなんですよ。
タンス。
で、この中、ね、隠れそうやと、
うん。
だいたいそんな時隠れるじゃないですか。
うん、子供
ね。で、子供ね。で、ギーッと観音扉を開いて真ん中のね、タンスの。はい、ほんだら、まあ、洋服がいっぱいかかってるんですよ。
はい、
まあ、ちょっとお金持ちなんでしょうね。洋服がいっぱいかかってたらしいんですよ。はいはい、ほんだら、その洋服の間から可愛らしい手が出てるわけですよ。
あ、
パッと掴んで、りょうちゃん見つけたって言うたんですよ。ほんだら後ろから、なんでわかったんって、台所隅から出てきたんですよ、りょうちゃんが。じゃあこれ誰、
うん、
ってなったとさ、向こうはギュッと握り返してきたんですよ。出てきて、引っ張ってーって言うんだって。おーってなって。で、りょうちゃんは、お姉ちゃんどうしたのとか言って、なんかとか言うて、ちょっともうパニック状態になったらしいんですよ、うん。ほんで、それからもうちょっと振動の動機が止まらずに、はい、もうその日のうちに帰ったらしいの、うちの子の。
はい。
帰って。で、りょうちゃんはものすごい不安げな顔で見てたらしいんだけど、おかんはもう自分は本当に怖かったからっつって、はいはい、家に戻って、その話して、うん、不思議な話やね、何だったんだろうねっていう話をしてたらしいんですけど、まあそこからどんどんどんどんどんどんどん戦争が拡大していって、はい、そして終戦を迎えるわけですよ。原爆が2個落とされてね。はい、で、うちのおふくろが、まあ疎開に行ってたんだけど、一回戻ってきて、はい、で、和歌山の市内の方で、ちょっといろいろやった時に、大阪にまあ奉公に出たんですよね。はい、で、大阪の奉公に出た時に、たまたま、りょうちゃんの、そのお母さんが、その奉公先のところになんかで来てたらしいんですよね。はい、うん。ほんで、ああ、ふみこさん、はい、うち、りょうの母です、みたいなって、はいはい、ああ、ってなって、で、その時にね、うちのね、りょうが大病を患った時があって、
はい、
うん。で、奇跡的に回復したんやけど、あなたに助けられたと言うてると。でどういうことなんですかって言ったら、いやもう大病でね、あれはちょうどね、昭和の17、8年ぐらいのところかなって言うんですって。うん、まあ、助かってから1、2年で修正になったからよく覚えてると。で、その時にもう治らんって言われてたんだけど、うん、その医者も見放してたんだけど、奇跡に回復したんだって、はい、まあ熱が下がらなかったらしいんですよね。うん、ほんで、その、りょうちゃんに聞いたらね、まあ、それは多分夢の中なんでしょうけども。まあ、市長様やってるわけですよ。
はい、
うん。普通、死後の世界こうやったとかいろいろ言うやんか。りょうちゃんもね、なんか瓦があって。
はい。
ほんで、いっぱいこのね、なんか石ころが積まれてるような瓦があるんだって。で、その川をね、渡し船みたいなのがあって、こう行ったり来たりとかしてるんだって。うん。で、行ったり来たりとかしてて、ほんで、なんか、乗らんとかなんかなんとんで、パッと乗ったんだって。で、ブーっと向こう岸行ったら、向こうにはなんか、よう分からん、生きてるか死んでるか分からんような、化け物みたいな、なんかいろんな人うじゃうじゃうじゃうじゃおって、招いてんだって。招いてんだって。ああ、ここに行ったらあかんわ。はい、行ったらなんかあかん、自分ダメになると思って、はい、でも、もうずっとこう進んでいくでしょ、で、ふと見たら、手が出てたんだって。で、その手をガッと掴んで、うん。で、これもう離せたらあかんと、このまま、このまま向こう行ってしまうと。はい、だからその時に、もう、出せるだけの大きい声で、引っ張ってって言ったんだって。だ引っ張ってくれて助かった。あの時の手っていうのは、その文子さん、あなたの手やったというのよ。って言うんですよ。で、それで、お母さんが、あの手やったんちゃうかな、と思ったというお話でございました。
なるほど。怖いですね。
怖隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜はハマグリ御門会談と題して、
はいはい、
竹内義和先生の会談を聞いているわけですけれども、
はい、はいはい、
続きましてどんなお話があるでしょうか。
いや、まあ、都市伝説グランプリもいただいているので、はい、先ほどは本当に会談だったんですけど、
う
ん、ちょっと都市伝説っぽいものをね、
はい、
やりたいなと思います、ね。都市伝説でね、まあいろいろあるんですよ、はい、うん。赤いマントとかね、
赤いマント、
まあ、口裂け女とか、
はいはい、
そうですよね。
はいはい、
まあどこから伝わってきたのかわからんけど、まあそう伝承として、はいはいはい、今に至るっていう。だから一つはね、お岩さんってのあると思うんですよ。
お岩さん、
四谷怪談、はい。やっぱり未だにお岩さんっていうのは怖いと思ってる方がたくさんいらっしゃる。
うん、
うん。で、なぜかっていうと、みんなに共通認識があるんですよね。お岩さんは呼び捨てにしたらいかんとかね。
はい。ああ、そうですね。
うん。
さん付けですな。
大体さん付けなんですよ。うん、まあ、文献とかでね、はい、まあ、もろに書いてるというか、まあ、例えば、家門とお岩みたいな、
はい、
章があるんですけど、うん、そういうのはまあ、いいんですけど、自分たちでこう、自発的に言うときはやっぱり、お岩さんと付けると。
はい。
うん。で、そういう話をしてたときにね、うん、僕は大学生の頃ですけど、はい、南森町のホームでね、
はい、
僕の、まあ、連れが、うん、そんなことないわと、竹内と、
うん。
で、いきなり、その3文字をね、王、うん、から始まる3文字、
うん、
もう一つの王から始まる3文字も、これも禁止やし、
はい、そらそうです。そらそうでしょ。
の今の僕のやめてください。
僕の言うてる、僕の言うてるやつも禁止
や、はい。言うたら都市伝説になるけどね、
はい、これ。で、その、本来さん付けにするのを、
はい、
さん付けせんと叫んだんですよ。
はいはい、
ほら、なんもないがな、つって。
うん
うん、だ俺はな、うん、ちゃうでと。
うん、
だから聞いてるでと、
うん、
で聞いてて君に何かするまでにのね、うん、時間というのは僕らと違うから、うん、その即来るかもしれないし、
うん、
5年後かもしれないし、うん、10年後かもしれないし、でも必ず来てるよと、
うん、
おあやばいでそれって、うん、そんなことないよって言ってたんだけど、うん、そっから別れました、そのホームで、
はい、
あいつ地下鉄乗っていきました、 それから、そいつは未だに会うてません。そいつが田舎に帰ったっていう話も聞かない。
はい、
あの、誰からも、え、あいつどうなったの知らん知らん知らんばっかりなの。
うん、
だから、僕らの前から、骨伝と消えてしまってるわけ。
その南森町のホームで。
ホームから別れた
っきり。別れた
っきり、未だにですよ、うん。僕は大学生の頃別れて、
うん、じゃあ40年。
うん。だから、普通やったらさ、まあ噂聞いたりとかさ、うん、あいつどっか就職したりとか、
はいはい、
そういうの全くなしなんですよ。
うん。
うん、で、怖いな、とか、まあ思ってたんですよね、うん。で、ある時に、まあ僕、まあこれ言うとちょっと長くなるんですけど、
はい、
その、ある素人からプロになる時の本で、大特撮って本があったんだけど、はい、その時に四谷怪談のことを僕は書いたんですよ。
はい。
で、まあ、書いてたんだけど、なかなか筆が進まないと。うん、で、まあ、30万円やったけど、やっぱりこれ徹夜もしんどいなと思った時にね、
はい、
うとうとうとしたとき、なんか夢見たんですよ。タクシー乗ってて、タクシーの前に女の人が出てきて、はい、それこっち見るんですよ。だそれ若杉勝子さんと女優さんなんですよ。で、ふっと起きて、あれ、若杉勝子さんやったなと。で、若杉勝子さんというのは、東海道四谷怪談で、お岩さんをやった女優さんなんですよ。ちょっと怖っとか思って。ほんで、なんかこう、一回家に戻ろうつって、僕、実家に戻って、
はい、
で、実家でこう、夜、こう、自分の部屋でね、はい、こう、テレビつけながらね、あの、うとうととしてたらね、はい、そのテレビの画面がね、なんか薄暗くなってるんですよ。何やろうと思ったら、板の間があってね、
はい、
端っこにね、あの、日本髪の女の人が映っててね、お茶かなんか飲んでるんですよ、湯飲みで。
はい、
で、苦い、苦いって言うてるわけ。何やろこれって。はっと思ったんですよ。これ、四谷怪談のワンシーンやと。
ほうほう、
うん、でも映画じゃないんですよ。本当にこう、板の間があって、はい、あちこの女の人が映ってて。はい、でも映画でも、あの毒入りのお茶を飲むシーンがあるんですよ。
はい、
うん、で、苦い苦いって言うんですよ。そのシーンやと思って、あかんと、バシッて消して、
うん。
うん、で、まあ寝たんですよ。
はい、
で、朝起きて、あ、朝日が入ってきてるから、ええわと思ってね、あ、昨日あれ何やったのと思いながら、はい、まあテレビつけたんですよ。はい、で、テレビブーンって映ったら、はい、また板の間が映ってて、端っこの女の人が座ってて、日本髪の、
はい。
お茶飲んでるんですよ。苦い、苦いって言って、うわーと思って、消して、何やろこれはと思って、もう本当に死ぬことドキドキして、で、新聞を見たら、テレビの新聞で、昨日のやつの新聞見たら、あの、NHK の教育テレビに市民大学っていうのがあって、で、あの、日本の歌舞伎って書いてて、あ、歌舞伎の四谷怪談のワンシーンをなんか、うん、やってたんやと。で、それの再放送が明くる日の、あの、午前中にあったん
ですよ。
それをたまたま見たんや。うわ、たまたまにしても嫌やなと思いながら大阪に戻りました。で、大阪の自分の部屋で夜、なかなか原稿進まずに、まあ、ちょっとテレビ見ようと思ってテレビつけたんですよ。ほんだらね、ちょっと角度は違うんだけど、なんか、板の間映ってるわけ。ほんで、そこに、女の人が座ってて、はい、日本髪の、はい。お茶飲んでるわけよ。で、苦い、苦いって言ってるわけよ。と思って。だそれは、遠山の金さんというドラマを再放送してたんですね、はい、夜中に、
はい。
で、それが夏にやったドラマで、怪談特集の時で、で、お岩に取り殺された男というサブタイトルがついてて、歌舞伎を舞台にした殺人が起こって、はい、そこで金さんが出てくるというやつやったけど、それのたまたまそのシーンが、海面見たわけ、うん、
はいはい。
で、これはあかんで、ということで、はい、まあ、あの、お祓いというか、はい、その、お岩稲荷まで行って手を合わして、伊右衛門神社まで行って手を合わして、っていうのがあったんですよ。ほんだら、そっから何年かした時に、はい、ある某大きなテレビ局から、竹、は、雄、い、さんちょっと知恵を貸してくれと。あの、お岩稲荷と伊右衛門神社ってあるでしょうと、と、うん。それを戦わせたいと。
うん、
そんな罰当たりな、って、うん。いやいや、そう言うでしょう、
はい。
で、その VTR 撮ったんですよ。どうやって撮ったんですか、お岩稲荷の方に行って、伊右衛門神社の悪口言ってくださいと。で言うわけないでしょって言わないんですよ。はい、だから、いや、伊右衛門神社に行ってきたけど、いや、お岩稲荷はあれあれでやって、つっていろいろ言ってましたで、って、作り話して。
ほ
んとお岩稲荷の人が、それやったら言わせてもらおうわ、つって、伊右衛門神社のことを言うて、それを取って、それを伊右衛門神社に持って行って、こんなこと言ってますよ、つって。
中入って、揉めさせて。
揉めさせて。それ飽きまへんで、って。いや、なんともないっすよ、つって。いや、僕それは携われませんわ、と。僕は辞めるけど、あのね、プロデューサーね、いつか、向こう行きますって言って、え、来てまへんがな、っていう話があったんですよ。
うん、
で、そっからまあ何年か経ちまして、うん、某有名な昼のワイドショーがあったんだけど、
はい、
突然打ち切りになりました。やらせ問題で。
ありましたな。
はい。で、その時に関わってたのはそのプロデューサーなんですね、最後のプロデューサーなんですよ。で、なんで打ち切りになったかって言ったら、はい、ヤンキー同士が河原で決闘してるというところに潜入って言って取ってきたやつが全部、はい、 わざと喧嘩させてたんですよ。
はい、ありましたね。
うん。それでダメだったんだけど、その時にわざと喧嘩するんだけど、ヤンキーやから血の気が多いから、本当にボコボコにどつけたのもいるわけよ、はい。女のヤンキーとかもいて、わーってどついてた時に、一、うん、人の女のヤンキーが投げ飛ばされたかなんかで、なんか大きな石のところにバーンと顔ぶつけて、ほんで、うーっと見たら、ここがぶつけたから、はい、お岩さんのごとく腫れ上がった顔がアップになったところで、その、やらせのフィルム終わるんですよ、うん、それで番組も終わったんだという
話でございます。隅田隆平のハマグリ御門の編、この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。番組ステッカーも配布中です。欲しい方は郵便番号、住所、氏名を書いて送ってください。 100% 今のところ住所を書いてくださってる方は 100% 当たってます。
はい、あ、はい。いいじゃないですか。
いいですね。
いいじゃないですか。
今夜は怪談特集ということで、はい、ちょっとね、続々と。
来週は何なんですか？
来週はですね、高校野球特集ということで。
幅広いね。怪談
から夏ですよ。
夏ですよ。39年前、昭和54年夏の甲子園大会で、
はい、あのね、うちの地元の美濃島。
そうです、そうです。美濃島高校が春夏連覇した時の、美濃島高校のキャプテン、そうです。はい、延長18回、星稜高校との死闘を戦い抜いた、はい、美濃島高校のキャプテン、上野山さんが、はい、はい。私とちょっと縁あって、
そうですよ。
来てくださることになりました。
あの日、高熱でほんま出たらダメだったんですよ。
野球詳しいですか、柳田さんは。はい、そういうね、秘話もいろいろ聞いていきたいなと、はい。
鼻血出しながらプレイしてましたよ。
鼻血出しながら。
鼻血出しながら。
鼻血出しながら、おなる人は知ってる
んですよ。何を言ってます
か、何を言って
ますか、何を言ってるんですか。
いるんですか、そんな人は。
緩急ですね。紫尺師匠並みの緩急が入りましたね、今。不意疲れましたわ。
まあね。今日はね、武田先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。はい、来週も、ね、高校野球特番、はい、ぜひともお聞きいただければと思います。はい、それでは、武内先生、柳田さん、ご唱和ください。
はい、
せーの、ハマグリ、ハマグリ。
はいはい。
先生、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい。
というわけで。
というわけでね。
ね、会談について、はい、まあいろいろね、今日はお話を伺ったわけですけれども、はいはい、何の話をしましょうかね、やっぱり
まあ夏なんでね、うん、まあ会談の流れで、
はい、
もっと怖い話もあるんじゃないですか。
人間の方が怖い。
まあダウンタウンの漫才じゃないですけども。
いや、ありましたね。
ダウンタウンの。
僕らね、はい、こうなんかね、信用してる人、信頼してる人がね、うん、なんでこんなことというようなね、現場ってあんまり見たことがなかったんですよ。
まあ、年齢とともに、だんだんなくなってきますけどね。
うん、そうなんですよ。ね、はい、ほんで、裏切りとか、うん、そういう反逆というか、うん、そういうことって秘密裏に行われるものなんですけれども。
まあ、あと、映画とかで見てドキドキっとしますけどね。
そうなんですよ。うん、
その、現実にこの目で、
うん、目の当たり
目の当たりするっていうことってなかなかないと思うんですけどね。
はい、ないですね。
自分もね、竹内先生と一緒にそれを見たんですけど、その瞬間を。うん、まさかと思って、竹内先生確認したんですけど、
うん、
確かにそうやと。
う
ん、で、証拠映像も、私の隣にいた講談社の坂上さんが撮ったという。
撮った。
一連の
会談があるんですが、まあ、話をしますと、先週の土曜日、8月4日になるんですけれども、うん、まあ、ね、我々3人とも、水道橋博士のメルマ旬報というね、うん、はい、メールマガジンで連載をしてるんですが、
やってますよ。
まあ、その編集長である水道橋博士さんが、はい、
うん、
果たし合いなる、うん、まあ、格闘技のイベント
を、ね、はいはい、素人がね、戦うというね、ホリエモンアイデアのね。
そうです、
は
いはい、ホリエモンが主催ということになってるんですかね。うん、そういうイベントが東京でございまして。はい、
うん、
で、まあ、博士さんが、うん、ツイッター上とかでね、うん、因縁のある幻冬舎の
出版社ね、
出版社、うん、美濃和さんっていう編集者と戦うと、はい、
そうそうそう、
博士さんは今50、
もう半ばは過ぎてる、55、6じゃないの、博士
54、
まあ
まあまあ、まあ、半ばぐらい
じゃないかな、55歳、
はい、うん、
なんですけれども、うん、まあ美濃和さん30代前半、
あ、そうなんですよ、
年齢差が20以上ある、
はいはいはい、うん、
で、体格差も、まあ、
20キロぐらいある。
で、向こうなんかやってる感じの人やんな。
いやでも格闘技をしてることないんですけども、うん、もう体格差は歴然としてて、何十キロ単位で、多分20キロぐらい違うんじゃないですか、ね。20
キロ差はあったし。
20キロ差あったら大きいね。
やっぱりリングに上がった時の、うんうん、なんか
その感じがね、
飛んでたけど、はい、やっぱなかなかできるやつやなっていう感じはあったな、格闘も。
はいはい、
うん、
で、まあ、そのね、イベントがあったんですけれども、うん、で、そもそもね、博士さんがなぜそのリングに上がったかと言いますと、うん、まあ、幻冬舎から、うん、数年前に出版された、うん、百田さんですよね。
百田直樹。
百田直樹さんが書かれた、純愛という、うん、屋敷隆仁さんと、隆仁さんの、はい、まあ、最後の奥さんにあたる方との関係を描いた、はい、純愛に純じると書いて、はい、純愛という。
純色の純に愛
ですね。そうです、そうです、うん。っていう作品が、まあ、ノンフィクションと歌って出版されたんだけれども、うん、はい、後々純愛の真実なる、うん、それを反証本というか、検証本みたいなものが宝島から出て、うん、いろいろ事実と違うことがあるんじゃなかろうか。はい、過去があるんじゃなかろうかみたいなことがあって、うん、それを博士さんはずっと問題視してきてて、うん、はいはい、で、そういうことに関して何の見解も表明しないのは、うん、やっぱり出版社としてどうなのかっていうようなことを主張されてて、幻冬舎、うん、はい、あるいは幻冬舎の社長である健城徹さんに対してっていうことを言ってはったんですよね。で、博士さんとしてはそのリングに上がる意味というのは、うん、あ、そのことをちゃんと公の場で言いたいと、
うん、いうきっかけを作りたいってこと
ね。っていうようなことをね、はいはい、言ってらして、うん、まあでもね、言うたら博士さんは、あの、別に純愛に出てくる、うん、書かれた人でもなく、うん、
なんか訴訟を起こした人でもない
ん
ね。
そうなんですよ。第三者、うん、まあ、関係のない第三者。
読者やもんね。
あ、読者なんですよ。はいはい、で、まあ、美濃和さんは美濃和さんで、幻冬舎の社員ではあるんだけれども、もともとその、途中からね、幻冬舎に入ってきた人みたいで、はいはい、だからそもそも純愛が出た時は幻冬舎の社員でもないし、関わってもいないし、うん、っていうような。
あ、そんな新しい人なの？
そうです、そうです。
あ、そうなんや。
うん、はいはいはい。っていうような状況下で、でも博士はそのために戦うということで、うん、リングに上がられて、そうそうそう、まあ、僕はね、そのもう博士さんには本当にお世話なってて、はい、この番組も3月の終わり最終回、
そうそう、来た来た来た、
ファーストシーズンの最終回にわざわざ東京から、うんうん、
車で来たよね。
車でですよ、うんうん。あのね、そういう後輩の方と一緒に。
手持ちの弁当で来たね。
そうなんですよ。はいはい、来てくださって。うん、僕、あじゃり持ちだけですよ、ギャランティーが。
そうそうそうそうそうそう。いや、そんなんやったらそんなん
やったら。いや
いやいや。そういうね、心意気のある人なんですよ。そのね、私とそういう約束をしたっていうことで、うん、それを果たすために来てくださって。しかもそれがオフィス北野のお家騒動の真っ最中で。
後々考えた
そうなんですよ。後々考えたそうなんですよ。そんなことやってる場合じゃない時に、
全然知らんかった、
あの、約束を守って、ってくださったっていうような、はい、あ、義理に、あ、ね、あ、まあまあまあ、熱い方なんですよ。
う
ん、
そうなんですよ、ね。
だから、もう僕はね、その、正直、うん、まあ言うたら、そのね、そこまでなぜ博士さんはこだわるのだろうっていう思いもあるんですよね。うんうん、その、はいはいはい、確かにおかしい、なんか問題提起すべきことだと思うんだけれども、はい、博士さんがそこまでやる必要はあるのだろうかみたいな。
タレントとしたら、一取引先であってもおかしないところやもんね。
まあ本も出されてるわけ
で、
実際出してますもんね。
出してるもんね。
だから、不利になるよね、
うん。そうですよね。それをあえてやるということの意味と、うん、で、仮に、それをアピールしたらどうなるんやっていうようなところを、うん、あの、正直疑問に思ってる部分もあったんですよ。うん、はいはいはい、ただ、その世話になってる博士さんがリングに上がる以上は、うん、それは僕は見届けたいし、応援しないとっていう思いで、はい、竹内先生も同じ思いで。
二人はそうやったね。俺も逆に心配やったもん。
あ、おっしゃってました。
いやね、ずっとね。う
んうん、僕は、
うん、止めたい、止めたい。
止めたいというよりか、うん、なんかあったらってあるから、うんね、取材でやっぱり僕らしないけども、うん、かすっただけでも倒れたり脳揺れたりする、うん
しますね、
中で、はいはいはい、あの50いくつの博士ちっちゃいやん、
う
ん、ぶっちゃけ、
まあ、小柄ですよね。
小柄でそんな運動するタイプにも見えへんし、はいはい、うん、やってた人でもないから、うん、それ心配よね、
うん。だからもうね、柳田さんとか一緒に LINE グループしてるんですけど、うん、はいはい、もう竹内さん、隅田さん、もうなんかあったら止めてくださいぐらいの。
そうそうそう。
タオルを投げてくださいぐらいの勢いの。
うん。そうそうそう。
やったんです
よ。まあだからね、それぐらいのね、本当にもう純粋覚悟の出陣なんですよ。
そうやね。
で、なんでそこまでかっていうとね、うん、僕は分からんことはないんですよ。うん、要は、そこぐらいまでしないとね、うん、その、例えば、健城さんが何も言わない、あの、出版社が何も言わないっていうのはね、
う
ん、まあ、自分を守るためにね、他のマスコミも一切触れないわけでしょ、
はいはい、
腫れ物に触るように、はいはい。で、その百田直樹さんがベストセラー作家だというところが一つ大きな理由じゃないですか。うんうん、はいはい、で、それってさ、うん、なんか今のそのマスコミがさ、うん、に蔓延してるさ。
抱えてる問題と一緒ですよね。
一緒でしょ、
はい、一緒。
だから、たまたま日本ボクシング協会の山根さんは悪役面してたから、うん、しかも、身内で裏切る人もたくさんいたから、はいはいはい、結局、あないな状態になったけど、はい、あれがみんなかばってたら、同じな状態になってるわけです
よ。まあ、構造としては、
似てるわけよ。
そういうようなことを言えるかもしれない。
ね、強いものに対してはもう何も言わない、触らぬ神、たたねなしみたいな、うん。それに対して一石を投じたいっていうのが、うん、博士の思いだから、
う
ん、もうそれためにはステージになってもいいぐらいの覚悟でやったわけでしょ。
うん、そうそうそう。
これはやっぱり僕ら応援せざるを得ないなと。
僕あれやるときには、もう勝負はどうでもよかったもんね。うん、博士もおそらくそう思ってたんちゃうかなと思うんですよ。うん、
はい、
ただもう、 勝っても負けても怪我せんように
っていう。そうなんですよね。うん、で、僕もね、柳田さんも博士さんのお家泊めてもらったりもしてるんで、そうそうそう、ご家族と会ったりもしてるんで、やっぱりね、そういうこともね、
そうそうそうそう、
考えるし、一番ね、博士さんにずっと長らくついてらっしゃった秘書の鈴木さんとかも、すごい心配してはるんやろうな、っていうのもあるんで、でも、リングに上がる以上は、ね、やっぱり、もう、ね、いざ鎌倉というか、ね、駆けつけたわけなんですよ。
そうなんですよ。言うたから、配達場飲まれへんみたいな。
そう。とこもあるしね。
なってたよね。
とこもあるし、うん、まあ、もちろんね、あ、逃げようと思ったら逃げるってはずはいっぱいあったと思うんだけど、うん、やっぱりもう、それは許されない、うん、自分の中でね、その、本当に約束を疑わない人だから、うん、だから、僕らもやっぱり駆けつけて、うん、僕らも、本当に博士を、どういう状態になろうと応援していきたいなという思いで、その集まった、
う
ん、中にね、コラーゲン配合マン。
はいはい、いました、いました。
いました。
いましたね。
で、コラーゲン、まあもういらっしゃったし、はい、あの人はワハハ本舗で、で、ワハハ本舗で後輩になるんですかね。
あ、そうそうそう、猫、ね。
猫広志さんとかもいらっしゃったりとかして、ね、もうその博士さんに世話になっている人間が、うん、まあリングサイドにいたりしたんですけれども、うん、まあその会場200人ぐらいですかね、お客さん。ね、
そうです、そうです。
その中で、ちょっとひな壇みたいになっているところがあって、ビップ席、ちょっと料金高いところがあったんですけれども、そこは基本的に、まあ、その、箕輪さんの関係者とおもしき人たちが。
だ結局ね、ホリエモンも来てて解説みたいなのやってたけど、なんか全体がね、結局、箕輪側的な感じなんですよ。
まあ、だから、そもそも、その、ホリエモンの、まあ、企画で、で、その、箕輪さんがホリエモンの本を出したこともあって、編集したことあってっていうので、まず箕輪さんが出るっていうことありきで、そこに博士さんが、ホリエモンにそそのかされたのか、出てくださいよみたいなで、あ、それ言われたからにはもう引っかか
れない。一回博士のライブでホリエモンは出てるからね。
そうなんですよ。
僕演出やってた。
そうなんですよ。それで、ホリエモンに出てもらったという。で、そのシオンさんとボクシングしたんですよね。
そうそうそうそうそう。まあ、ボクシング言うたかって、まあまあ、その、お遊び。そ, ね、
でそれを快諾してくれたっていうのがあるから、うん、ホリエモンから言われたら今回は出るしかないと。しかも相手はそのツイッターとかで、まあ、はいはい、お互いいろいろね、ディスり合ってた、箕輪さんでもあるんで、引くに引けないっていう、そこは。
博士がギリ果たしたんや。
っていう部分もあったんですよ。
ああ、なるほど。
で、そこに、まあ、箕輪さんが相手だっていうことで、
はいはいはい。
検討者の方なんで、まあ、その検討者に対する思いもそこに乗っけてっていう部分はあったんですが、そのね、ビップ席、まあ、箕輪さんの関係者、どういう人がわかんないです。
それは実況席じゃなくて応援席。
応援席。
応援席ですね。
で、まあ、箕輪さんが出てきた時は、その人は箕輪コール、はい。そして博士さんに対するヤジを飛ばすわけですよ。そのね、
その団体
は
ね。
ビップ席からは。
はいはい。
で、箕輪、箕輪みたいになってた時に、はい、そのビップ席の方ね、ああ、すごいヤジとか言わん方がええのになとか思いながらね、僕はこう眺めてたんですよ。眺めてた、その中に、我々の、仲間である、
うん。本来は我々と一緒に、博士を応援すべき、人が、そこのビップ席に、おったんですよ。
それは別に、多分自分で VIP 席買ったら偶然その席の配置が周りは全部箕輪さんの関係者っていうポジションやったやと思うんですけども。
まあまあそこにおったんや。
某出版社の M さん、
はい、M
の方がいらっしゃって、はい、あ、はい、M さんだとか思ってて、最初まあ周りがね、箕輪コール始めるもんですから、うん、ちょっとね、なんか、狼狽してるような感じだったんですよ。うん、キョロキョロね、あたり見まして、うん、キョロキョロしてる感じで、うん、ちょっと困ってはるな、困惑してるなとか思ってたら、うんその M さんが、箕輪コールを始めたんですよ。
いきなり。
一緒になってね、
うん。
で、始めるんやったらまだね、やっぱ譲っていいです。一緒になってね、ちょっと不和雷動するぐらいでいいんですけど。
どうやったらって
言ったらぐらい。ちょこちょこっと言うてるぐらい、
ね。言うてるふりをするぐらいだったらいいんですけども、そうじゃなくて、立ち上がって、
そうそう。
先導しだしたんですよね。
そうなんですよ。それはすごかったんだよ。みのわみのわみのわって。
で、わの時に友達のわみたいないいと思う。テレフォンショッキングの初期の頃のね。みのわみのわって、そのみのわってやってなかった、みのわの関係者までみのわってやり出したんですよ。
あ、煽ってんねや、客を。
その、だから、M さん発信でみのわっていう体を使ったみのわコールが起こったんです、
めちゃめちゃ知ってるやん。
めちゃめちゃ知ってますよ。それこそ博士さんの本も編集したりとかされてた方
でしょ。俺何回か飲んでるで、隅田さん。
いや
新大阪でも飲んだんちゃう。
飲んでたし、うちにも来たこと
ある。あるある。
博士さんが来た時に、
そう。
あの人も来てたのに。
ほんまやほんまや。ほんまやな。
はい。あれはね、ちょっと。
すごいのよ。
ちょっと待って。その、試合はもうともかく、はい、試合はともかく、やばない。
いや、ほんでね、僕らもちょっとびっくりして、で、
もうちょっと試合以上にびっくりしてるで、俺。
試合後にね、言うたわけですよ。
あるまだいんの帰らんと。
帰らんと
来たし、控室まで、博士の控室まで来ましたからね。
え？
で、 え、どういうことですかと。
うん、聞いて言うよね、う
ん。って言ってたら、うん、なんかね、いや、ミノアコールがね、一切なかったんで、うん、ちょっと、公平感を保つために、わざと、試合を盛り上げるために、ミノア側に肩入れしたんですよって言うんですけど、僕ら同じ会場にいて、ミノアコールの方が大きかったことを確認してるんです
よ。う
ん、
そうやろ。
すごい不合理な弁解
するんですよ。
そうなんですよ。
そうですよ。
うん。ほんで、そういうことしか言わないんですよ。うん、ごめんね、たまたま、なんか、あれでやってしまったとか言ったらわかるやんか。じゃなくって、いや、どちらかといえば、ベビーフェイスはミノワ選手なのに、ミノワコールがないっていうのはおかしいでしょ、と。だから、ベビーフェイスに対してのあれなんですよ。
どっちが先出てきたん？
あ、なんかミノワさんです。
ミノワ。うん。
そんな、博士の後にそれやったらまだわかるけど、はい、そうでもないんやんか。
う
ん、
そうなんよ。
うん。でもいらんやん、それ。
でもいらんよ。
あの時のね、ミノワコールするときは、もう疲れたようにね。
そうなんですよ。うん、もうね、すごかったですよ。ミノワ
躍動感あった
よ。躍動感があって、そのミノワさんの応援なんかちょっと最初弾いてたんですよ。みたいな。
うん。
で、まあ、後からちょっとそれに乗っかって一緒にミノワってやってたんです
よ。うん。映像残ってんの？
映像残ってます。
うわぁ。
うん、
取り憑かれたっちゅうのもあるかもしれんな。
そうなんですよ。うん、多分だからね、本人も勝手にやっちゃってたんでしょうね。
でしょうね。
で、後から言うたらそういうね、取ってつけたような言い訳をするんですよ。うん、ミノワコールが少なかった。いや、多かったやないかとか。うん、いや、多かったです。うん、74で多かったです。でもおかしいでしょ ?74 って。
そうそう。
11になってるんですよ。
74って言ってた。
漫才のネタやん、B&B とかの。
74
って。
もう、だから多分ね、もう自分でもなぜそういう行動を取ったのか。
ほんでね、
うん、
まあ、じゃあ僕らでどっか行こうよと、うん、博士もお疲れやからね、うん、行こうよって言ったら、その M さんがね、いや、みんなで下で、ちょっと打ち上げあるからっつって、それ、僕らからしたら、ミノワ側の打ち上げじゃないですか、言ったら。
まあ、打ち上げもクソも、ようそこにおったな、終わってから。
うん。ミノワしたのにね。
うん。で、別に謝りもせず。ずーっとのんべんたらりん言うてんやろ。
ヘラヘラしてはりましたよ。
うわー、きついなぁ。めちゃくちゃきついやん。
いや、でもあれはね、
怖くてきついわ。
なんかに取り憑かれてたんですよ。本人も、だからなんでそんなことをしたのかわからないんでしょうね、きっと。
うん。なんか馬鹿されてた感じですね。狐かなんか、
はいはいはい、いや、多分そうやと思います。あれは、美濃狐に、M さんが。
飲み込まれたん
ですね。飲み込まれたかなんかあれやろね。そういうプレイやったかどっちかですね。
プレイ
説は僕を捉えたいですけどね。
でもね、その、M さんの話してる場合じゃないんですよ。まあ、その興行がね。まあ、そう、体格差もあるし、年齢差もあるし、っていう状況で。
体格差と年齢差、ごついよね。
ごついですよ。
でね、1分、1ラウンドの2ラウンド制ということで、はいはいはい、で、まあ、流血してもストップみたいな形でやったんですけど、そのね、1分やったら短いって思うじゃないですか。でもね、その他の試合もそうなんですけど、そういう格闘技をやってない人の1分っていうのは、長いんですよね。
長いですよ。
ああ、そう。
うん。
もう、一気に行くからね。
そうですよ。ほんで、ほとんどのね、他の前座に出てた人とかも、もう1分でスタミナが切れて、パンチ打てなくなるんですよ。足止まるんですよ。
はいはいはい。
そういうもん
ね。エネルギー切れしちゃうんですよ、ね、
うん。1分が限界です。
だって腕のこんなとこにつけられたら上がらへんやろね。
う
ん、
あ、まあそうです、そうです。
そうそう。だから、あれね、本当に10ラウンドとかね、3分10ラウンドとか、
ね。戦う人ね。
しかも、もう変わらずに。
脇締めてね。
いけるでしょ。あれって本当に超人ですよね。
はいはいはい。
うん。
いや、だからすごいなっていう。
うん、
やっぱそういうの思いましたよ。プロってやっぱりすごいなと。あとプロっていうのはやっぱりその、ディフェンスがうまいんやなっていうので。
避けたりするもんね。
避けたりするから、うんうん、だから素人やから当たるんですよ。
はいはい、
だからその、素人同士でも結構面白かった。
面白いですよ。生クラパンチの当て合いやから。
はいはいはい。
うん。一撃必殺はないんですよ。
この振り回したりする
んですか？そうですよ。だからミッキーローグがね、
はいはい、猫パンチ。
猫パンチしましたけど、猫パンチ対猫パンチは、なんか面白かったです
よ。噛み合うんですよ。
噛み合うんですよ。猫対猫は。
うん。なんか噛み合ってましたよ。
ほんで、席に猫広島
もいる。猫広島もいるし。
猫広島。
もう立ち不在の。
立ち不在の猫広島。
いや、格闘に関しては、猫と立ちよりも猫同士の方が、
うん、そうなんです
よ。いいですね。
はいはいはい。
はい。
面白いな。
そんな話
でもちょっと怖いやんか。話でもあり、俺怖いな、その話
は。まあまあ、それはね、怖かったんですけど、でもね、その時に、まあ、その試合っていうのが、いや、僕もね、1分ってどんな感じの1分なのかなって思ってたんですが、ここまで、なんていうか、感情の起伏が起こる1分っていうのが、やっぱり自分のお世話になってる方がリングに上がったら、そういうことが起こるんやっていうのが実感できましたね。
でね、その後、まあ僕ら、ね、何人かでね、打ち上げっていうのを見たんですけど、
いかんと一人で帰れないですよね。
まあ、博士さんはね、その打たれたこともあるんで、
お酒ダメ
で
博士つけ
て帰られたんですけど、
まあみんなで行ったんですけどもね、その時もうほぼ大体 M さんの話題、
そらそやわ、
に終始しましたね。
うん、
なんでやろ
うって、うん。俺、試合よりもそっちの方が気になるよね、やっぱり。
本来だったらその場に M さんもおるべき人なんですよ。
まあ、ほんまはね。ね、ほんまはね、うん。で、その時はもう、もう怖いやん、そんなん。僕はその席おったらもう怖いわ。
あの、うん、でも、あれを、キットでほんま使えてないと思いますよ。おかしいぐらい応援してましたもん。
あ、そう。う
ん、
そうそう。あ、過剰なんですよ。なんでそこまでするのかなと。
なんかあった
ん
やろか。
なんかそこまで見せんだかん何かがあるのかな。
いや、僕はなんかね、疲れたっていう説と、僕はなんかそういう、なんやろね、あるでしょ。
うん。
まあ、説ですよ。こんなん僕勝手に今聞いて言うてるだけやけど、はい、なんかこう弱みを握られてたり、つつもたせ的な感じちゃうか。
いや、あの人の弱み握っても、その、いや、本質的なところ全然外れてます
よ。
いや、で
もね、その、よう知ってる人やからあれですけれども、そこでそれをやっちゃうというのは、
だからね、
うん。
あの、弱み握られてるというのはね、はい、弱み握った方がね、
はい。
やれ
っていうことでしょ、やれってことでしょ、
はい、でな、やらす意味があるということでしょ、
そういうこと。
でも今、スミさんがおっしゃったのは、うんうん、いや、そんな、別にそこまでやらす意味がないじゃないですかということで今。だから逆やと僕思うんですよ。逆にここまでやってますよって見せるのは、
ああ、そっちか。
逆には意味あるやんか。覚えがめでたくなるという。
はい。まあ、アピールですよね。
アピール
ですよね。僕でも逆やと思いますよ、竹内さん。
ああ。
僕は逆やと思う。だから、そこによって、だいたいそこの席座ってること自体がおかしいじゃないですか。
いや、それはね、普通にチケット取ってはったんですよ。
まあ、まあ、取ってたとしてもやで、はい。取ってたとしても、そこに座らされて、このアクションまで、ワーまで行けっていうのは、僕は一つの影台本やと思うんですよ。ああ、だから僕は、いじめっこいじめられっこの構図ちゃうかなって思うけどね、その話聞いたら。やれと。
あのね、もう、M さんの話もこのぐらいにしてて。
はい。
バカスさんの
。まあまあね。まあ、ね、
M さんが裏切ったっていう話
は、
ね。
はいはいはい。あんまり。まあまあまあ、それはもう取り付かれた。
聞いてる人で、M さんのこと分かってるって、少数やと思う。まあでも、まあ。少数というか、ほとんど
知らない、まあ、怖いという話ですよ。
怖いですよ。人間
は怖いっていうこと
です。驚くべき行動に出るっていうことなんですけど。
ひょっとしたらそれはほんま取り付かれたんかもしれん。
まあそうです。それは置いといて。うん、
置いといて。
まあそのね、試合っていうのが結局、まあ博士さんが、まあ一方的に、まあワンサイドで、うん、
勝負だけで、ね、
負けちゃったんですけれども、うん、なかなかその不可解というかね、
僕が思ったのは、うん、いくつかあるんだけど、はい、一つやっぱりヘッドギア問題ですよ、
はいはい、
素人の戦いですが全員ヘッドギアつけないといけないってルールだと思うんですけど、うん、博士はヘッドギアつけてたんだけど、箕輪、はい、君がつけてなかった
んです。そうなんですよ。
でつけてないままなんかちょっと一悶着あったように僕ら見てる人間から思ったけど、うん、そのまままあつけない人をつける人でやったんですよ。はいはい、これもおかしいでしょ、うん、やっぱりその、つけない方が男らしい。
うん、まあ、まあ、余裕あるよ
ね。余裕あるっていうようなことかもしれないけど、それは公平に視線高いやんか。
ね、条件が違ったら、うん、ね、それこそプールとか、うん、水泳の競技の時に一人はビート板持って、うん、はいはい、ビート板で
様子なるか。ね、あれですよね、うん。ボクシングのグラブつけてても腕が上がらんようになるぐらいから、うん、あんなもん頭に被ったら、うん、余計、バランスおかしいなんのは確かでしょうね。
まあ、だ
から
でもね、うん、その、うん、一般の僕も含めてね、素人がパッて見たら、つけへん方が、その、なんて言うんですか、ね。
勇ましい感じ
しますよね。勇ましい風に見えたりもするんですよ。はいはいはい、で、博士さんも、そのね、箕輪さんがつけないのを見て、じゃあ僕も外そうってしたんですけど、セコンドがね、うん、やっぱりね、タレントなわけですから、絶対怪我をさせたらあかんっていう会社からオフィス来たのかも言われてるもんだから、それはダメですみたいな形で、結局博士さんはヘッドギア着用。うん、それで箕輪さんはつけないという状況で、ゴングがなったと。
その後の、僕ら控室行った時に、はい、まあ、某大物の格闘家のね、はい、館長がおって、はいはい、その方が博士とね、うん、会った時にね、うん、いや、実はあれつけない方が有利なんだよ、つって、うん、もう今それ常識
で。攻めやすいと。
ヘッドギアつけてると狙われやすいし、うんうん、当たるとね、うん、頭揺れやすいんだって。
的が大きくなるし、狙いやすいし。だからね、アマチュアボクシングもそれこそ、
う
ん、男子はつけてないですよね、今。
うん、そう
前まではつけてたんですけど、その方が脳震盪起こりやすいみたいなことで、今ね、つけてないと思いますよ。
うん、そういうが常識になってきてるというような話された時にね、はいはいはい、その話がね、うん、その試合前に一方的に箕輪君だけのサイドに行ってたとしたら、
うんうんうん、
まあまあ行ってなかったその話というか、まあそういうことを思ってやってた可能性もあるということですよね、うんうん、だからそのつけへん方が有利やと、
っていうことを分かってつけなかったかもしれない。
でも見た目には勇ましく見えるということも全部分かった上で、うんうんうん、っていうことを、しかもそのリングに上がった奇襲というような形でやることによって博士の、うん、精神的動揺もね、はいはいはい、生じるわけですし、はいはい、 だからそれを、そういうね、いろんな予想はできると思うんですが、うんうん、僕はね、でもそれでもそこまでした箕輪さんもね、うん、まあ勝って当然じゃないですか。20キロぐらい体重差ある、そして20歳以上若いという状況下で、まあそこまで追い込まれてたっていうのは、それはそれで、その状態でやっぱリングに上がるっていうのはすごいことやなと思うんですよ。
もちろん僕も
そうですね。そこで勝ちに執着するっていうのは。
だって普通さ、あれだけ体格差があってさ、ぶちかましにいかないもん。はいはい、それがほんま突進してきてドーン
ドーンって当たってましたね。
あの、ボブサップがね、K1 上がってる時にやってたようなファイトスタイルで、体で圧倒してみたいなんで。
あれはルール上いいんですか？
ま、キワキワやと思うけど。
キワキワなんですか？
まあ、反則っていい。
まあまあ、でもね、そもそもヘッドギア着用してる人としてない人が試合するぐらいやから、ルールっていうのがもうあやふやなわけですよ、そもそもね。う
ん、ボクシングのルールでもあれなかったの？足もあってよかったの？
いや、ボクシングルール。ボクシングルール。ボクシングルール。
あ、ほんな最初はボクシングに見えんかったけどね、僕は。
そう。
見てたけど。
ね、格闘的やった、ね。
格闘、総合格闘技的な、うん。的なやつね。始まりやった、ね。やっ
ぱ体格差を利用した、
ね。そう。
まあでもね、その、あの、博士さんがね、リングに上がる時の表情っていうのがすごい危機迫るような表情をされてて。で、入場してくる時もそうですし、リングに上がった時のこう対角線上、箕輪さんがいる時、はいはい、そのね、箕輪さんを、睨むというか、見つめるというかっていう目とかも、本当に覚悟を背負った顔で、はいはい、かっこええなっていうね、その普段僕が接してる時はいつも優しい水道橋博士じゃないですか。だから博士なりに、その素人ではあるんだけれども、この試合が決まってからの数ヶ月、本当にそのことだけを考えてやってはってんやろうなと。で、それは僕らね、博士さん側やからそう思うんですけど、それは実は、僕らにとってはヒールである箕輪さんもヒールなんですけど、箕輪さんにとっても、
まあそろそろ。
ねまあなんか背負っとった
や
ろね。
いや、背負ってたんやと思うんですよ。そういうふうに見せないようにする、なんか軽いノリをね、ことさらに見せようとするような感じの人のようなんですけども、
いや、僕ね、はい、だから僕、あの、バーンとぶつかってきた時にね、はい、僕は卑怯とは思わなかったんですよ。うんうん、要は必死なんだなって思って、ね、だから、もう勝てると分かってる相手にここまで必死並んでもみたいに僕は思ったんだけど、うんね、そうも思えないんだなと、うん、リングというのは、うんうん。やっぱりちょっとでも何かを、うん、まあ、手を抜くとはおかしいけど、うん逆にやられてしまうという危機感は、うん、それは向こうのサイドにもあっただろうし、
あったやろね、
でそれで向かい合った二人というのは、うん、僕らが見てては分からん部分で、うん、あの、なんとなく一番心底の部分で、うん、ちょっと共鳴してる部分もあるのかもしれない。
きっとそうやと思います。はい、そのリングに上がったものしか分からない。
分からないと思うね。
二人とも上がる必然性がなく上がってる、
ね。まあまあそうやね、
うん。うん。なんか上がらざるを得なくなったと、はいはい、まあ自分で結局上がってはるんですけれども、うんうん、そういう二人が、でもその中で、その条件の中で、最善を尽くして試合までまで調整をしてね、う
ん、だから、うん、あれかもしれませんよそのリングに上がった者同士のぐらいの気持ちが M さんにもあったかもしれないですよその気持ちが、
うん、気持ちもう試合始まる前からもうそうなってノーサイドになって、うん、もう箕輪側になっちゃってたっていう、
うん、こともあるかもしれません、
う
ん、
かなり全開をしたらそうなる
でも、はい、それは正しいんちゃう見解としてはいや僕の見解ですよ柳田見解としては揃っちゃうい
やでもね
だって箕輪さんにしたらもう勝負の勝敗で勝たなければいけない何かがあったはずやね、うん、ここで負けたらとんでもないお仕置きじゃないけれども何かがあったはずやね、
う
ん
う
ん、
まあまあねお仕置きというか、うん、博士さんは当然そのあの、うん、勝ったとしたらね、
う
ん、その自分の今回の試合のね、きっかけというか、その、まあ、純愛の問題についても言及するでしょうから、うん、それはまあ自分は関係ないとはいえ、うん、やっぱりそれは言わせたくないっていうのもあるでしょうし、はいはいはい、で、博士はやっぱり敗れたものとして、それは一切言わずにリングを降りられたんですよね。でね、その、うん、結局1分ぐらいですか。
ですね。1分足らず
です、ね。足らずですよね。うん、で、その後、うん、あまあ一緒にね、控え室に、うんはい、あの、挨拶に行ったんですけれども。
博士は大丈夫やったの一応。意識とかは。
あ、全然大丈夫
です。それは大丈夫やった、
うん、あの、普通でした、う
ん。はいはい。で、ね、みっともないとこを見せてしまいました、みたいな言ってはるんですけど、うん、もう、いや、もうかっこいいとしか言いようがなくて。うんうんま
あ、それは、どうでもいい。
僕らにとってはね。
その後のね、うん、健丈さんのね、うん、あの、書き込みというか、あれもね、うんなんか、純愛の真実うん。は、とんでもぼんや、とかいう、言及してるということは、うんうん、やっぱりその博士が上がったことによって、うん、逆に言えば健丈さんも、若干そのことについては、うん、そのとんでもぼんと決めつけてはおるんだけど、うん、一応はその、発信したと、いうことになると思うんですね。うん、その本に関してね。
まあ、そうですよね。そのことを言ったことがなかったんで、うん
うん。だこれはもう博士もある程度の目的は遂げたんじゃないのかな。
ほんでね、
う
ん、そのまあ純愛の中で、まあ、よく抱えていなかった、その高人さんの元マネージャーと弟子の方も実は、
ゆうさんやろ、
うん、ああ、そうですね。まあ、僕は、その時初めて、うん、お会いしたんで、うん、で、その、お二人来られてて、
来てはった
でね、お二人が控室でね、うん、泣いてらっしゃったんですよね。で、本当に、ありがとうございましたって泣いてはって、で、博士さんが、いや、すいませんでしたと。
あ、そうな
の、うん、期待に応えられなくてすいませんでしたって、博士さんも涙目で、うん、そのやりとりを見てたら、うん、僕は、なんでリングに上がるんやろうなって思ってたんですけど、うん、やっぱりリングに上がる意味はあるし、うんうんうんうん、その人たちはもうそれで救われた部分があるんですよ。うん。
わかりやすい構図で言うたら、その人が戦ったはんやったらな、言われた方がな。
うん、まあだからね、うん、でもその博士さんという、まあネームバリューある人が出た方が、はいはいはい、まあ、注目もね、集めるしっていうこともあって、博士さん上がってらっしゃるんですけど、僕としてはね、その健常さんがね、うん、関係ないもんが言うんじゃないみたいなこと
言
って、
ごちゃ
ごちゃ言うなみたいなこと言ってはって、うん、まあ、それこそ訴訟の中とかやったら、例えば訴訟っていうのは当事者適格っていうのがあって、うん、その権利義務の当事者と主張する人じゃないと、訴訟ってできないんですよ。
うん、ああ、そうなんや、うん。
例えば、誰かが、柳田さんが名誉毀損されて、かわいそうやるときに、うん、名誉毀損した側を僕が訴えることはできないんですよ。当事者じゃないから。うん、当事者適格っていうのがあるから。ね、で、そういう考えって結構僕は、仕事上なんか染みついてたりするとかあるんですよ。だからどっか、その二人とも権利義務の関係のない人が、二人が戦うっていうところにね、なんか違和感があったんですけど、それはね、あくまでその訴訟の中ではそういうルールがあるかもしれないですけど、そうじゃなくて、やっぱりそういう世の中で誰かが傷つけられたり、傷つけたりっていう時は、そういうふうにね、第三者が立ち上がらんことには、で、立ち上がって何が変わるかわからないんやけど、ちょっと変わったりとかっていうことがね、できるもんやっていうのがね、この間それを見て、ああ、この男性がね、もう、いい年齢の男性です。僕、年上の方、男性、お二人が控え室で涙してるのを見て、うんうんうん、博士さんの試合を見てね、試合は1分足らずですよ。うんう
んうん、でも、そらそうやって、あの本に書かれてることが、うん、もし自分が元マネージャーやって、うん、柳田が、あそこに書かれてることを、やってもいないのに、やったって言われたら、
うん。うん
あ、これ、いや、まあ、いいです。はい。
大丈夫ですか？
もう大丈夫、びっくりした、びっくりした。
佐山さんがなんか音をね。はい。
そうそうそうそうそう。そう。ごめん、ごめんね。うん、いや
いや、まあ、だから、それはね、ちょっとね、本のこととかって審議っていうことは、
そうそうそう。
まあ、書かれた側、うん、と書いた側がね、はいはい、まあ、訴訟とかでも実際争ってるわけなんで、
うん、僕でもあれほとんど終わったんでしょ？
いや、まあでも僕もね、やっぱり判決も読んでないんで、あんまり、はい、言われないことは言われないんで、はいはい、まあそういう、争いがあったことだったんですよ。傷つけられたと言ってる人がいて、うん
はい
で、その人たちが泣いてたっていうので、うんうん、だから僕らね、もう言ったら、うん、おっさんじゃないですか、竹内先生、うん、もう、ね、でもみんな泣いてましたよ、その、うん、あのシチュエーションは、う
ん。なんかね、ちょっと本当に。
う
ん
う
ん、
もう結構、博士と長い間付き合ってるけど、あそこまでの人やとは思わんかったね。うんうん
いや、ほんでね、うん、その、なんかね、最初に博士さんが上がるときに、うん、なんで上がるんやとか思ったのは、なんていうんですか、その、さっきの当事者適格やないですけど、うん、関係ない人が上がるとか、うん、そういう、なんでしょうね、理屈で納得できない部分があったからだと思うんですけど、はい、そもそもね、うん、芸人って、うん、理屈を度外視した、
はいはい、
なんでそんなことすんねんっていうことをするのが、
まあまあまあ、
わけわからんことするのが芸人やし、それこそ浅草キッドやったわけじゃないですか。うんはいはい、でもなんかその、最近っていうのは、文化人的な博士さんの側面が、はいはい、見え立ってたような部分があって、うん、僕らの中でもその、子供の頃聞いてた浅草キッドとラジオ、それこそね、
解説とかでやってらっしゃった、
わけのわからんね、むちゃくちゃやった、
絶対言うたらあかんやん、
むちゃくちゃなことばかり言ってた、浅草キッドが形を変えて、50半ばになってやった表現が今回の試合やったと思ったら、全部が腑に落ちたんですよね。
なるほどね。
まあ、穴開きては穴開き
そうですね。
まあ、最初見た時もそんなんやったもんね。
いや、まあ、浅草キッドはそうでした。
そう、うん。だから、時代で言ったらダウンタウンの後のアンチテーゼとして、おしゃれでも、おしゃれなバブルの時代に小汚い二人が出てきて、言うたあかんことを言うっていう、うん。で、それで楽しんでた時もあったじゃないですか。
はいはい、
そこからいろんなことを、事件を起こして、
はいはい、
まあ、いわゆるトースポの媒体で遊ぶみたいなことをしてたから、僕は最初ね、またこんなことやってんやって、うん、身近に思っててもちょっと誤解したとかあってね、
はいはい、
もうそういう、年したやつがそういう遊びはもう俺はええねんって最初ほんま思ってた、うんうん、で でも、ことを追うごとに、なんでこんなことをすんのと。うん。いや、そこまでのことをやらんでええやんっていう。うん。うん、
いや、でもね、うん、結局ね、先ほども言いましたけど、最初ね、いろんな思いが、やっぱりその博士の中にあったんだなということが、うん、結局、蓋開けたら、まあ、謎が解けたというか、紐解いたら分かったということですよね。
は
い、
で、その、博士さんが言ってた純愛に対する思いというのも当然あると思うんですが、別に、だから、博士さんが誰にも言ってへん思いもきっとあったんですよ。
うん、
あの、今回のね、この半年以上ですか、この、うん、ずっと、オフィス北野のいろんな騒動があったじゃないですか。
騒動もあった。
なんかそういうことも絶対ね、博士の中であって、その中で自分の中で誰にも言わないリングに上がる意味とかいうのもあったりとか、家族に対してのメッセージもあったりとかっていうのもきっとあったはずなんですよ。はい、
こんなん、まあ、あれやけど、僕がちょっと思い当たるのは、うちの親父が去年死んだんですよ。
はい、
で博士のお母さんも亡くなったんかな。
いや、そうでしたね。
そうそうそう。で、そういう思いは結構僕は強かったんちゃうかなと思う。ぶっちゃけ言うたら。だから、自分の死を、本当の死をね、身近な人が亡くなっていくということは、自分ももう20年、30年したら亡くなるんやと。その、亡くなる、ほんまの瀬戸際になって、あの時こうしとけばよかった、みたいなことが、出てきたんちゃうかなっていうのは僕の見解やったけどね。
だからそのね、
まあ、二度と戦わへんとは思うけどね、ああいう形では。ほんでね、さすがに。
その時に、トレーナーの石井さんっていう方がいらっしゃって、は
い、
博士さんが一緒
についてた。
一緒にトレーニングされた。ほんで、その方が、チエさんってね、はいはい、博士の奥さん。
奥さんね。
チエさんと約束通り、無事に博士さんを、お家に帰らすことができて、これで私のミッションは終了です、みたいな、
はいはい
はい。第一目的は達成できました、みたいなことを言う。はい、また、引っ返してそういうやりとりもあるわけですよ。もう泣いちゃいますよ、そら。
僕はもう、実はあの時、鈴木くんとやりとりしてて。
博士さんのずっと秘書をされてる。
秘書と、はい。で、だから僕はもう勝った負けたはほんまどうでもよくって、勝ち負けのあっちはどうでもよくって、無事帰れること、うん、で、ずっと鈴木くんとはそのやりとりしてた、うん。で、よかったって思うと同時に、なんやろ。ここまでするには何かあったやろなっていうのは、僕は要請もね、今の心境で言ったら。
いや、リングになんか上がれないですよ。
ね、絶対上がれない。
絶対できない。
うんうん、上がれないですよ。うん、いや、よっぽどの。
それはどんな人でも上がれへんわ。
竹内先生は上がりかけたことがあったんですよね、その、フルコンタクト空手の。
あ、いや、上がりかけたというか、上がりかけさせられた。
それは向こうから言うてきたってことでしょ？
そうそう、上がれっていう、ね。はい、言われて、僕はお断りしましたよ。
その、前田明の、に対する評価について、まあ、論争が起こって、
そう
フルコンタクトからというのは山田編集長でしたっけ、
はい、
あの方から
そうなんですよ、僕が前田明がジェラルド・ゴルドやったかな、はい、ゴルド戦でリハやってたみたいなことを、
UWF の時にね、
はい、その、まあ、フルコンタクト空手側が言うたということに対して、そんなことはないですよみたいなことをスパに書いたわけ、
何は通信で、
はい、でそれを読んでた山田編集長が、だったらボクシングで戦え、
申し込まれたんです。
申し込まれたで、お断りしたんですよ。
いや、それは普通ですよ。
お断りしたら、折衷案が提案されたんですよ、
う
ん。
そうそう。ラウンド形式でいこうと。うん、1ラウンドはボクシング、2ラウンドはトーク、うん、3ラウンドはボクシング。
それね。
もうそれむちゃくちゃやな。
ボクシングパートは判定とかあるとしても、うん、トークパートは誰が判定するんですかね、その。トークの。
トークは判定もなんもないから。
まあだから、
素通りや。
口喧嘩みたいなことをさしたかったのね。
でも、トークで負けたあれですよね。
その時のね、その時のトークというのがね、竹内さん、あそこはちょっと間違ってますよ、うん。いやいや、でも私はこうですというトークなのか、うん、コラーっていうトークなのか。
あ、そっかそっか。
わからんよね。
そう。議論なのか喧嘩なのかね。
喧嘩なのか。
うん。
その幻の竹内先生ももしかしたらリングに上がる可能性があった
っていう。可能性もあった時、あれぐらいですね、そういうチャンスがあったのは。
リングになんて、僕も怖くて上がれないし、だからそういう意味では、僕、そのね、箕輪さんっていうのは今回の騒動でちょっと注目したんですけど、その見かけとかね、発言とかと、まあ、と違う部分というかね、やっぱり、箕輪さんは箕輪さんで、立派やなと思いますよ、ね。ま
あ、腹くくってはった感じはしたね。うん、僕も最後、思ったわ。
やっぱりね、リングに上がる男とかには何も言えないですよ。上がらないものは。
はいはいはい、
う
ん。
そうですね。
そこに関してはね。そこに関しては言えへん、
ね。
そこに関してはそういえば、
うん。そうなんですよ。だから、ね、僕思ったんですよ。なぜかって言ったらね、結局リングっていうのはね、一対一でしょ、まあ基本。
そうです。
だから、誰もそこに入れないんですよ。
介入できないです。
だから、めちゃくちゃ孤独なんですよ。どこまでこう、ね、スタッフというか、セコンドが何人つこうとどうしようと、上がるの一人やから。 うん。だからもう一対一の、だからその人たちでしかわからないものは絶対出てくるんですよね。
わかるな。
うん。だってそれ以外やりようがないもん。うん、
でもあれ、特殊なエンターテイメントですね、うん、昔から歩いても。その漫才師とかコント師が客に向かって笑わせるとかじゃないですもんね。
ないからね。
いちいちでこうやってそれを、内に向かっていくのと外に向かっていく、うんね、エンターテイメントちゃいますもんね。
柳田さんね、はい、そこはもう、今本質ですよ。うん、要はあれ一対一だからもう孤独だしあれなんですよ。うん、プロレスとね違うんですよ、うん。外に発散していくもんなんですよ、
ね。そうそうそう、アピールしてね。
うん。外に行くもんなんですよ。うん、それを二人して作り上げていく格闘術なんですよ。うん、だからそことその二人でしか
完全にもう二人が一対一で対峙する。
そうそうそうそう。
観客はその場に同時に存在するだけですもんね、うん、言ったら。
しかもそれが果たし合い、果たし合いって言ってますけど、ほんまの僕らのイメージする、うん、親が切り殺されたとかいう果たし合いじゃないですもんね。うんうんうん、戦ってる理由が、
はいはいはい、
あれがちょっとね怖かったですね。
なかなかね、そういう身近な人がリングに上がって戦う、うん、それがねそういう別に格闘家でもなく、う
ん、そこから博士もあんまりもの言わないね。
いや、相変わらずリツイートはしまくってあります。
やってる リツイートやってんの。
リツイートはしまくってありますよ。その、
まあ、元気でよかったけどね。
リツイートも、
うん、まあなんか悲しいものはあるけれどもね、その見方があるにしたって、博士の水道橋から下水道だとか、こう、ディスる人おるやんか。
いるね。まあまあ、その時も会場でいたんですよ。
うんうんうん、まあだから、それはおいらからの見解で言うたら、悲しいもあるね。まあそういうふうに思う人はいっぱいおるんやろうけど、うん。
やっぱりそれ、しかもね、女性やったりしたんですよね。
まあそうなんや。
なんかリングに上がったりとかね、僕ら男ってやっぱり単純じゃないですか。うん、勝手に感動もするし、うんうんうん、なんかそこはやっぱり、
ちょっとちゃうんやろね。
感じ方が違うんじゃないですか。うん、バカなことやってみたいにふうに思うのかもしれないですね、女性は。
はいはいはいはい、はいうん。何年したやつやっとんねん。
なかなか僕も妻に説明しづらかったですもんね。
はいはいはい。
で、東京今回何で行くのって、いや、
それは、
格闘技見に
行く。あれ、
格闘技
って。男と女
格闘技なんて言って、うん、いや博士さんがなって、うん、博士さんが
そうそうそう言う言う
そうなるよね。
あれだから差別男女差別じゃなくて分かり合えへん感情はあるよね。
いやそこは分かんないですよ、
ね、分かんないね。
僕らリングには上がれないですけど、そうそうそう、リングに上がる男の気持ちはまあ女性なんかでもその気持ちが分かってくださる人もいるとは思うんですよ、うんうんうん、でもなかなかやっぱりね、うん、
届かない部分
が届かないし、そうそうそうそう、でやっぱりね俺は上がれへんわーっていうのがあるから、うん、上がってる人をそういう、う
ん、いやだからね、うん、あれでしょ、女性からしたらね、まあ、商売でボクサーがリングに上がるんだったら分かると、うん
はい、
これこれやったら分かる、オリンピックやったら分かるとか、うん、いろいろ分かる
のね、やってた人がやるのね、
ね、うん、で僕らは今回は、うん、ほんまにやらんでいい人が、うんで、しかも、やらん方がいい人が、素人が、上がって戦うということは、全く無意味じゃないです、うん、そういう面で言えば。ねうん、でも、無意味だからこそ僕らから取ったら非常に意味があったということでしょ。
そうなんですよ。うん、本当にそうなんですよ、ね。
そこなんですよね。
無駄なことの、
うんうん、究極の無駄やで。それの、言葉悪いけど。
重要さというかね。うん、だから、美濃和さんって、なんかそんなじゃなくて、合理的な生き方しましょうよ、みたいな啓発本出してるような人のイメージがあるんですよ。まあ、そういう今、売れてる人とか、はい、なんかね、世に出てきた人とかと一緒に組んで、みたいな。うんうん、その人が、まあ、無駄なことをやってるっていうことにもすごい僕はね、うん、なんか面白いなっていうか、うん、興味深く見たり
あそこはそうやで。
そういう世界に、まあ、うん、ずっと無駄なことをし続けてきた浅草キッドという、うん、笑いの中でやってきはった水道橋博士さんがそこに引っ張り込んだっていうのも、
はいはいはい。
面白いなと思うし、う
ん。突っ込んでたもんね。最後なんか自分の本の宣伝しちゃったやろ。
ああ、そうです、そうです
、うん。あの時に用意しながら、こんな時にこいつ何やっとんねんって言いながらも、なんかちょっと、ふんふんって笑った自分もおったよ。なんかわかるでしょ、
うん、
何やっとんねん、うん、こんなことまで準備してたんかよ、お前は、うん、っていうね、
うん。
あのオチのためにこんなことしてたんやっていう。うんうん、
ねえ。まあ、というわけで、ちょっとね、うん、今回の一連の騒動を知らない人にとっては何が何だか分からないかもしれないんですけども、ね
うんうん
そういう試合があったと。
あった。
まあ、これはね、僕ら吐き出しときたかったので、
そうなんです、
は
い
は
いはいはい、どこかでね、はい、でも吐き出すところがないんですよ。家でも言ってもなかなか伝わらないです。
分からない
です、でもね、M さんが裏切ったっていう部分は、うん、妻もね、うち遊びに来たことあるので伝わって、はいはい、それなんでなんでって
言
って
それはそうやな。
それは伝わるんですよ。
だからそこがほんまね、エンターテイメントの凄さやで。
そうですよ、
ね。分かりやすいエンターテイメントやん。あれ、ゴッドファーザーとかでようあるパターンやんか。仁義なき戦いの田中邦衛みたいなもんや
で。そうですね。裏切る。
裏切る。
あの人。
あれ、何やったっけな、牧原。
牧原。
牧原。 巻
き、仁義なき戦いでは槙原なんです
よ。そうそうそう。
ね、だから北の国からやったらいい役なんですけど、
そうそうそう、
ね、仁義なき戦い見てたら、
そうそう、
裏切る役をやってるから、うん、なんか感情移入できひん部分が。
わかる。
僕ら、青大将で、はいはい、見てるから、はい、あれ裏切る役やから、ね。
はい、裏切る役や
し。うん、あれ流れは あるんやけどね、ちゃんと。
はいはい、もう平成の青大将を襲名したのが、
槙原。
M
さん。
M さんやったという。
今のところ、有望説は、キツネと。
疲れてたのか、あるいは感受性が、情緒が豊かすぎて、うん、その二人の戦う意味とか、はい、そういうとこまで、
膨らんで
も僕ら試合後、控え室行ってようやく分かったことをもう試合前から気づいて、ミノワさんにも一定の理解を示してのミノワコール。そう理解してあげるのが一番、
なるほど、なるほど、
うん。いいんじゃないのかなと。多分それを言語化できなくて、うん、不合理な弁解に終始して、うん、ミノワコールが一切なかったからとか言っちゃったんですけれども、
うんうん、
M さん聞いてたらそうやったんじゃなかろうかなと、
うん
そうですね、すみません、はい、今日いっぱいメールいただいてたんですが、はい、全くちょっとね取り上げる時間がなかったんですけれども、はい、また来週はその高校野球特集なんで、その昭和54年の、はい、夏の甲子園、うん、箕島星稜延長18回の名勝負とかそういうね、
はい、
ことに思い出があるとかいう方は、
うん
ね、いいメールをいただけましたら、その上野山さんにも紹介しようかなと思います。
博士のピュアの流れがそっち行くんやね、だから。
そうです、そうです。やっぱりね、夏はそういうね、戦う男を応援していきましょう、うん、
あ、いいかもね。
僕ら文化系の帰宅部のね。
それもあるやね。
僕ら応援することしかできないです
もん。うん、憧れ。
帰宅部は。
そうそうそうそう。そうそうそう。
で、帰宅部のエースが、試合に上がったんですよ。
そうそうそうそう。
リングに。
そうそうそうそう。
帰宅部の、うん。
代表のね。
代表の。
代表が。
それわかるね、うん。ネット甲子園とか見ててももう補欠しか俺見てへんもんね。うん、もう試合見てない。マジで。
ただ補欠も野球部であることは間違いないじゃないですか。うん、今回は博士さんなんてもうね、
う
ん、中学の時からずっと帰宅部なわけでしょ、
うん、科学部やった人が。
科学部が。
科学部の人が急に。
足らなくなったから出てくれって。
まあ、足らなくなったというよりか自分で自ら思って、ね、なんかあったってことでしょ、
うん、
うん。誰に頼まれるわけでもなくやん。それこそ僕らが好きな、
うん、
実際やって殴られてみたいなことでしょ。
はい、
考え深いもあります
。というわけで隅田隆平の天栗御門の編、8月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ありがとうございました。